質問はですね、限られた命で何をしたらいいのかと。こういう質問ですね。命というのは限られています。人間生まれた限りにはですね、必ず死んでいかなければならない。まあ、余命というものがありますわね。あと、何年生きられるか。その、生きている間に何をしたらいいのか。何をしたら本当に価値のある生き方ができるのか。こういう質問ですよ。まあ、私はですね、結局は、仏法を残すこと以外に価値のある生き方はないと思うんです。究極的にはですよ。限られた命で、何をしたらいいのかと。いろんなね、生き方があるかもしれない。でも、本当に悔いのないですね。価値のある生き方って何かと言ったら、それはもう仏法のために生きると。もうこれ以外にはありません。ね。それが分かったことを、信心っていうふうに言うわけです。ね。不如実修行と呼べること。乱子釈してのたまわく。こういうふうにですね、高僧和さんに教えられていますね。これは239ページ。不如実修行と言えること、乱子釈してのたまわく。一者信心あつからず、脈存脈毛するゆえに。二者信心、いつならずですね。いつならずっていうのが、これが一心ということです。一心。一心。これは一体何が一つに定まるのかというとですね、人生が一つに定まると。こういうことです。だから、この一つに定まった心というのはですね、残りの人生は仏法のために使う以外に価値のある生き方は存在しないっていうことです。今、質問はですね、限られた命という質問ですからね。限られた命で何をしたらいいのか。人生は必ず終わってしまう、死んでしまう。死んでしまうということを踏まえた上で何をしたらいいのか。それは仏法しかないんです。だから、一心という言葉が出てくるんですよ。ね。いつならずっていうのはですね、言葉を変えると、まだ仏法に心が一つ定まっていないっていうのは、自分がまだ限られた命だと思ってない間だけなんです。永遠に生きられると思っている間は方便としてですよ。いろんな生き方もある、その人の生き方を尊重していく必要があります。だけど、限られた命で何をするかと。こういう質問になった場合ですね。限られた命っていうことは当然死んでいく。死を意識した命で何をしたらいいのか。それは仏法しかないんです。仏法以外に命を使うところはないんです。それが、いわゆる信心というものなんですよ。仏法の。 信心欠場、信心欠場っていうこうね、よく使われますけど、信心っていうね、信心欠場っていうのは一体何なんですか？それはもうこの残りの人生を仏法のために使う、仏法を求めるために使うですね。仏法を伝えるために使う、それが心が定まった時が信心欠場なんです。決定した心が一つにバチッと定まったってことなんです。なんかね、どっか誤解されていてね、信心欠場したら残りの人生は好きなように使っていいと、ね、なんかいかにもなんか今まではね苦しく求めていたと、信心欠場したと、ああもう残りの人生は絶対の幸福だから何に使ってもいいんだね、楽しく生きていこうと、そんなの信心欠場じゃないんです。信心欠場っていうのは仏法を聞いてきて聞いてきて聞いてきて、一体本当にね価値のある生き方は何だろうかっていうことを悩んでいってですよ、やっぱり人生は最後に死んでいくんです、ね、命は最後に終わってしまうんです。その死んでいく命、終わっていく命、残された命で一体何をしたらいいのか、そう問われた時にやっぱり仏法しかないんだな、そういうふうに純粋に死を意識して仏法しかないってなることがね、一心であり純心であり相続心なんですよ。三つ心をね教えられていますけど、一つは純心、二つ目は一心、三つ目は相続心。純心っていうのは純粋な心っていう意味なんです。これ、ね、純粋な心で仏法を求めるってことです。不純なものがない、不純な気持ちはない、純粋に我が身の死を考えたときにですね、本当に価値のある生き方、自分の苦しみを解決して幸せになる方法は仏法しかないと、純粋に、この純っていうのは熱いっていう意味ですけどね、純粋って意味なんです、ね、混じりっ気がないっていう意味なんです。混じりっ気なくそうなんだと、もう仏法しかないんだと、いろんな生き方がある、いろんな可能性がある、だけど仏法にしかねもう答えはない、仏法にかけるしかないと純粋に思うんです。不純なものなく、たとえね生活が困窮したとしても、たとえ仏法を求めて生きていけなかったとしても、それでいいとね。そうやって純粋に思う心、これが純心、一心、これは人生が一つに定まるね。そして相続心、相続心っていうのはもう仏法のことを常に心にかけてですね、求め続けていくってことなんです。じゃあこの三つに共通するものは、キーワードは一体何かというと、死なんです。死を意識できるようになった。つまり、私はもう死んでいかなければならないんだ。やがて必ず死んでいかなくちゃいけない。そういうことを認められるようになったときに、純真なんですよ。死を意識したときにですよ、本当に価値のあるものは仏法にしかないんですよ。どこを探してもない、仏法にしか、その死の答えをね、自分の死を迎えたときの心の解決が教えられているものはないんです。一心もそう、心が一つに定まる残りの命は、この 仏法のためにかけようってなる。相続心。ね。死を意識したらもう死に向かってのカウントダウンなんですよ、人生っていうのは。だからもう、これしかないってなるんです。ところが、この死というのは、片時も、私たちは考えることができない。ちょっとは考えることはできてもね。たまたま考えることはできてもね。すぐに、その恐ろしさから目をそらそうとするんです。だから、死を考えることなんてできないから、純真にはなれないんです。人間の力では。死を考えることができないから一心になれないんです。死を考えることができないから相続しないんです。続かないんです。だから不如実修行と言えること。ね。つまりまだ自力の信心、人間の信心というのは死を考えることができない。死を受け入れることができない。頭で死んでいかなければならないということがどんなに分かっていたとしても、自分が死ぬとは思えないんですよ。だから、自分が死ぬとは思えないから、じゃあそう思えない人のために方便としていろんな教えが説かれているわけです。ね。だから質問が限られた命だとしたらじゃないね。質問だとしたらいくらでもあります。いや、医者のためにね、医師、医学のために人生をかけてください。と言ってもいい。家族のために人生をかけてください。言ってもいい。ね。自分の好きなことをやったらいいって言ったらいい。それは永遠の命を前提とした生き方なんです。それは方便としてはいいですよ。でも文法から言ったらですよ。限られた命ってこれ聞かれたわけですから。真実はどうなんですかと。真実から言ったら、つまり死を意識した人生から考えたら、そんな他の生き方なんてね、存在しないんです。それは生活の手段としていろんなことをすることはあってもいい。でも仏法から離れた生き方をしてですよ。意味のある生き方なんてないんです。仏法を知らないで生きてきた人生は何だったんですかと。意味がないんですよ。真実から言えば。だから何だったのかって思うんです。自分の人生はね、何だったんだろうと。そう思うのは、仏法のない人生だったからなんです。仏法のない人生っていうのは死を意識していない生き方だったからなんです。そうでしょ？お金が、お金でもですよ。残りのお金を意識して初めてお金の使い方を考えます。いくらでもお金があると思っている間はですよ。どんな風にお金を使っても平気ですよね。だけど、お金には限りがある。ね。使ったらなくなってしまう。そうなって初めて、どう使おうか、価値のある使い方がしたいって思うようになるじゃないですか。命だってそうです。限られた命で何をしたらいいのか。だから聞くまでもなく仏法なんですよ。だけど死を意識することは人間にはできない。人間にはできないから不如実修行と言えること、乱心ね、尺してもたまく一者信心あつからずなんです。純粋に仏法を求めることはできない。純粋に死を意識して生きていくことはできないって言ってることなんです。言い換えるとね、純粋に死を意識することはできない、意識して生きていくことはできない。だから不純なものが混じるんです。脈損脈毛するんです。ね。ある時は、ああ、仏法を求めなくちゃいけないなと思う時もあればですよ。ある時は他のものに目が移ってですよ。やっぱり人生には他の生き方があるんじゃないかと思ってしまう。ね。だから、二番目のね、一つに定まらないわけです。人生は仏法のためにかける。残りの命はですよ、片時も仏法から離れてはいけないと。こういうふうにならない。いつならず、一つにならない。欠如なき家になれば。
心が定まってない決情、ね、決まってない、定まってない、三者信心相続せずってね、何かあるとすぐやめてしまう、すぐ忘れてしまう、欲に流れる、怒りに忘れ、ね、我を忘れると、四念堅固っていうんですからね、心に余裕ができるために他のものに目が移る、ね、人生って言ったらね、時間があったら少しでも仏法を聞いたらいいのにね、時間があったらテレビをつける、ね、時間があったら携帯をねやってる、そして携帯ゲームを探している、インターネットをやっている、 DVD を借りていく、好きな本を読んだりする、そういうことにはもう必死にね時間を使っていくのに、仏法のために時間を使おうという気持ちが起きてこない。なぜか、そりゃそうですよ、仏法を求めるってことは死を意識するってことなんだもん。誰だって死にたくないし、死を考えたくもない。だから仏法のことを考え続けていくことなんてできない。仏法を考え続けるっていうことは残りの命をねこう数えながら生きていくようなもんなの。そんなことできない人間には。だから信心が必要なんですよ。ね、信心が必要なんです。阿弥陀仏からいただく信心が必要なんです。信心がなかったら死なんて意識できない。阿弥陀仏からいただく信心だけが煩悩を打ち破って、あなたは死ぬんだよっていうことを教えてくれるんです。あなたは必ず死ぬ。人生を終わる。すべてのものを置いていかなくちゃいけない。それを教えてくれるものが信心なんです。だから信心決意したーなんていうふうにさ、大喜びするようなものじゃないわけですよ。すごく厳粛なものなんです。信心決定って死ぬんだなってことなんです。一言で言うと。人間必ず死ぬ。それだけのことです。それを本当に知らせてくれるものが信心なんです。だから他力の信心を得ると純心になるんです。一心になるんです。相続心になるんです。なぜだったらこの信心は私が死ぬということを片時も忘れないようにさせてくれるからです。私が欲に流れてもですね、怒りで我を忘れたとしても、無駄な人生を送っていたとしても、片時もですね死ぬっていうことを忘れないようにさせてくれるんです。それが信心の働きなんです。ああ人間死ぬんだな、人生なんてあっという間だな、こうやっている間にも一生が終わっていくんだな。それを信心が教えてくれるんです。そして死を意識したときに、一体残された人生でですよ、何をしたらいいのか、何をやったらいいのか、やっぱりこの死と向き合ってですよ、苦しみを解決していくしかないってことなんです。この死の問題を解決するしかないってなるんです。ね。死は最大の苦しみだから、これを解決するために残りの人生を全て使ってもいい。そう思うんです。そう思わせてくれるものが信心だ。まあ、質問が質問なだけでですね、限られた命を何に使ったらいいんですかという、こういう質問ですから、それは仏法にしか、ね、仏法しかありません。仏法を求めること以外にこの命を使う場所はありません。
これ教えから言ってもそうなんです。これこの三つと、そうすることを、そうって言うんですよ。狂気一念、そう王五とかね。なんかそうっていうのはね、阿弥陀仏の本願とそうするとかっていうのね。聞いてきたと思いますけど、違いますよ。そうという字が使われているのは、ここです。教行信書を開いてみてください。そうという字が使われているのは、教行信書新刊ですね。324ページ。右から3行目。これと相違せるを如実修行相応と名付くと。ね。これとっていうのは何を表しているかっていうと、これは三不信のことを言われているわけです。ね。323ページの左から2行目。三種の不相応あり。つまり、自力の信心、まだ他力の信心をいただいてない人には、ね、三つのものが相応していない。一つは、信心あつからず。二つ目は、信心いつからず。三つ目には、信心相続せず。この三つと相違せるを、つまり、純心、一心、相続心になったことを、相応と言ってですね。信心欠如したことなんだと、こう教えられているんです。だから問題にすべきことはこの三つであってですよ。阿弥陀仏の本願じゃないんです。なんかね、どうしても阿弥陀仏の本願と相応したんだ。ね。だから阿弥陀仏の本願、必ず生まれる絶対の幸福にと。ああ、絶対の幸福になったことが、二種人心になったことが、そうしたんだと。つまり、阿弥陀仏に救われたことなんだと。こういうふうに誤解して受け取っている人がいます。これは誤解です。ちゃんと書いてある文章は、この三つにそうしているかどうか。純粋な気持ちになりましたか？一つに定まりましたか？続いてますか？死を意識しながらって意味なんですよ。もちろん。それは自力の信心ではできないから。人間の力ではできないから。死を意識するなんてことは、人間にはできない。人間にはできないものができるとしたら、それは物力の力しかないんです。だから、純心になった、一心になった、相続心になった、それは物力の力なんだ。これを他力の信心と言うんですよと。こういうふうに教えられているんですね。
信心欠如というその信心と苦力というのはどうつながっていくでしょうか。
信心欠如の信心とですね、苦力というのはですね、関係あるようで関係ないです。
ご縁にあっていくと苦毒が少しずつこう溜まっていくといったおかしいですけど、
それは苦毒じゃなくて信心が育っていくんです。苦毒とはまた違うんです。苦毒っていうのは仏法を求めて聞いていくために必要なものなんです。つまり私たちがこの他力の信心を得ていない時にですね、死を意識して考えることができない時に、何を心の糧として仏法を求めていったらいいのか、どうやって仏法の教えを実践したらいいのか、その仏法の教えを求めさせるもの、仏法の教えを実践させる力、それが苦毒なんです。その苦毒があるからこそ仏法を聞いていくことができるし、その仏法を聞いていくことによって意識はしないけれども心の中で成長していくものが、これが信心。信心って何ですかっていうと、 死を考えさせてくれるものです。だからなんとなく仏法を聞いていくとですね、人生って儚いなっていうふうに知らされてくるし、一体私は何のために生きてきたんだろうっていうことを考えさせられてしまうんです。一体私はですよ、何のために頑張ってきたのか、それがなんとのこう感じてくるんです。それが信心なんですよ。まだ信心が欠如していないけれども、あなたの中に芽生えた信心なんです。それがなんとの心の中に働いてですね、ああ人生って虚しいなぁと、ね、何をしても幸せじゃないなぁと、一体私は何のために生きてきたのかなぁと、ね、何のために頑張ってきたのかなぁと、そういうふうに、教えてくれるんですね。これが信心。これと功徳とは違うんです。
功徳によって育てられていくものが信心。
いやいや違います。功徳っていうのは全然関係ないものです。功徳っていうのは自力で仏法を求めていくために必要なものです。自力修行のために必要なものが功徳ですね。功徳があると私の心を支えてですね、いろんな困難に向かっていくことができる。これは一つの方便なんですよ。例えば皆さんが仏法を聞いているのは、この信心を得るためではなく、功徳を得るためなんです。功徳を得ると日常生活において様々な苦しみに立ち向かっていくことができる。心が穏やかに折れる。功徳がなくなってくると、だんだんイライラするようになる。不満が出てくる。怒りっぽくなってくる。だから仏法を聞いていくのは功徳を得るためなんです。そう変わっていくんですよ。自然とね。ああ、功徳が欲しいな。だから仏法を聞いてないとだんだんなんとなくね、なんとなく調子がおかしくなってくるんです。で、仏法を聞きたいな、聞きたいな、聞きたいなって気持ちにさせる。それは功徳を得るからなんです。でもこれは一つの方便なんです。真実から言えばね。私たちが生きていくためには必要なものだけど、仏法の教えから言えば一つの仏法を求めさせる方便なんです。功徳という。だから、功徳は何ですかって言ったら、功徳を今得るために聞いてるんです。その信心得るためなんですよとかって言ってね、続けて聞けます？それはね、地獄だぞ、地獄だぞってね、その地獄で脅してですよ、死んだら一大事ですよとかってね、脅して、はあ、怖いな、死んだら地獄だなっていうことで聞かせたらいいかもしれないけど、そんなものではたまらないので、これが本当は与えてあげたい一番の宝なんです、信心が。だけどこの宝は私たちは求める心がないのでね。だからよく例えられるわけですよね、この信心を大きな宝というふうに例える。それに対し私たちが求めているのは小さな宝、これが功徳。私たちは愚かなために、知恵がないために、大きな宝を求める心がない。信心を求める心がない。死を解決しようという思いがない。ね。だから、阿弥陀仏はですね、私たちの心に合わせて小さな宝を勧められたんです。ね。これが主食毒。主所功徳。功徳を収めなさい。功徳を得ていきなさい。功徳が幸せなんですよ。これが19願なんですよ。これが18願だとしたら、こっちが19願です。なんで19願が必要なんですかと。18願だけでいいんじゃないんですかと。そんな18願求める心なんて私たちないんです。脅せばありますよ。死ぬぞ！死んだら苦しいぞ！
恐ろしいぞ、一大事だぞとかね。それはね、世の宗教がやってます。ね。そうやって脅して求めるものが仏法じゃないんです。でもこんな心を求める気持ちは私たちにはさらさらないので、阿弥陀仏は十九願を立てられている。十九願っていうのは小さな宝なんですよ。小さな宝を教えられてるんです。功徳の話を説かれてね。で、私たちが生きていくことを前提とした教えを説かれるんです。生きていくためには功徳が必要だから、功徳を手に出なさいって話になっていくわけです。功徳を納めなさい。主生功徳ですよ。ね。十九願は主生功徳の願。なぜ功徳を納めないといけないのか。それは私たちがこの世界を生きていくために必要なものだからです。功徳は。じゃあ十八願は一体何ですかって言ったら、この世界を去っていく私たちにとって何が問題なのかってことなんです。全然違うでしょ。十九願ってのはこの世界を生きていく上での話なの。つまり残りの人生を生きていく、死は考えずに生きるということだけを考えて必要なものは功徳です。じゃあこっち側何ですかって言ったら、死んでいくってことなんです。私たちはやがて死んでいく。肉体を失う。すべてを失う。じゃあこの魂はどうなるのか。その魂の問題についての話なんです。ね。だから私たちの魂のことを無視して限られた命をどう生きたらいいですかと。生きるということを前提にして考えたならば、苦毒を認めなさいっていう風になります。でも死ぬことを前提にして求めたならばですよ、聞かれているならば、それはもう信心欠如する以外ない。つまり死の問題を真面目に向き合って解決していくしかないんですと。何のために生きなくちゃいけないのかと。何のためにね、病気を治して長生きして生きていかなくちゃいけないのか。それはこの死の問題を解決するためなんです、ね。そのためだけに私たちはこの世界で、ね、どんなに苦しくても、どんなに、ね、嫌な思いを経験したとしても、体が辛くても生きていかなくちゃいけないんです。でも、これは、ね、私たちにはわからないので、阿弥陀仏は十九願を立てられて、十九願を解いてるわけです。十九願は私たちに分かる方を教えなんです。なぜかって言ったら、生きることを前提にしたね、教えだから。だから、功徳と信心というのはですね、関係あるようで関係ないんです。全然ないんです。そもそも次元の違う話です。分かっていただけたでしょうか。じゃあ、休憩をします。